こんばんは。ラジオどこへカエルさんです。とついにジョン・ノイマイヤーの世界の話をして、今日はその続きなんですけども、もうだいぶ酔っ払ってますね。たまに年に 3,4 回しか飲まないんですけど、これはなんて言ったらいいんだろう、安いジンにビターズっていうリキュールがあるんですけど、なんかオレンジの皮のような柑橘系の皮のこう苦みがあるリキュールで、それを、これはどうしたらいいの、ジンに2滴半入れるんですね。ビターズ2滴半すると、絵も言われぬ香りがするんですけど、これは亡くなった西宮にあったメタモルフォーシスというバーがあって、メタモルフォーゼだ、バーメタモルフォーゼっていうところがあって、そこに、坂出辰徳さんという方がおられて、その坂出さんがね、そのバーにやはり通っておられた村上三郎さんのことを書いたビターズ2滴半っていう本があって、それに出てくる飲み物なんですよね。ビターズ2滴半半っていうとこが謎で、ビターズっていうリキュールは本当に人たらしするだけですごい香りが出るんです。だからそれをどれぐらい垂らすかっていうのは本当にもうさじ加減なんですけど、その坂出さんのバーに通っておられた村上三郎さんはなぜかそれを2滴半垂らしなさいと坂出さんに言ったという。半って2滴っていうのは垂らせますよね。でも半ってその謎めいた半滴っていかにして垂らすのか、その半滴というものに一体どういう意味があるのか、雫の小数点ですよね。雫の小数点ってなんだ。まあそういうことを2滴半という量は考えさせるんですけども、この話ずっとやってもいいんだけど、ジョン・ノイマイヤーの話を、そうですね、前回はそのジョン・ノイマイヤーの世界の前半の話をしたんですけど、後半がねまた素晴らしくて、前回ももう散々言ったことですが、ジョン・ノイマイヤーはダンサーだったけどコレオグラファーになった、振付師になったわけですよね。でそういう人の振付にはこう踊るということと、その踊っている自分をこう動かすということがないまぜになってて、しかもそれがこうなんていうのかな、常にこうただの全身にはならないんですよね。その動かそうとする自分と動こうとする自分の間に食い違いが出る。どっちかの感情は先走るんですよね。動こうとする体の方が先走ったり、あるいはその動かそうとする自分がそれを止めたり、そういうことが起こる。ニジンスキーはまさにそういう踊りで、まあまさにそういう踊りでって偉そうに言ってるけど、僕はその抜粋でしか見てないんですよね。ジョン・ノイマイヤーの世界に出てきた数分か10分だったかの抜粋でしか見てないけど、それでもそれはすごく伝わってきた。例えばニジンスキーのに出てくる踊りは床に足ぺったんってつけてるアテールの踊りがすごい多いんですよね。ニジンスキーっていうとなんかすごいこう舞台の端から端まで飛んだみたいな、こうすごい跳躍力をこう すごいこう感じさせるエピソードが多いんですけども、まあ何しろニジンスキーという人の踊りは映像では残ってませんから、僕らはそういうこうものの本で読んだエピソードからニジンスキーをイメージするわけですね。でジョン・ノイマイヤーはそのどうも特にその振付師としてのニジンスキーというのに大変惹かれてるらしくて、でその まあそのニジンスキーのエピソードを次々盛り込みながら、もうそのやっぱ振り付けにすごい絵も言われん不思議なことをさせるんですね。例えば、頭を下にして足を上にして、ギュッと伸び上がるというようなことをさせる。でそれも片足がギュッと空を指してるともう片足がくの字になってこうそれをギュッと食い止めちゃうんですよね。でそういうこうで結局はその二つの足がさすまたみたいになって、もう一人を乗っけるっていうようなそういう踊りをするんですよね。僕そういうの見てるとその変わった振り付けだなってこともあるんだけど、なんか一人の身体の中にねこう踊ろうとする身体動こうとする身体と待てそれをこういうふうに振り付けようとする身体が同居しててその二つが葛藤してるかのようなすごい不思議な感じがしたんですよね。そういえばあのニジンスキーの踊りはニジンスキーの踊りって紛らわしいねジョン・ノイマイヤーが、振り付けてるニジンスキーの踊りは床に足ペタンとつけたのやつが多いんですよね。ペタンと足をつけたままこうあちこち動くでニジンスキーが前で踊ってる間もずっと後ろでその団員たちがものすごいゆっくりした速度で一歩二歩ぐらいのすごいゆっくりした速度で上手から下手へただベタ足で歩いていくんですよね。そういう時間を作ってる。で一方で前の方ではすごいその動く自分と動かす自分が葛藤してるこう苦しいダンスが速いダンスが起こってる。その二つの対比もねまたもう一つのその自分のレイヤーのような感じがするんですよね。そういうこう葛藤をすっごいコンマ何秒の単位で葛藤してる自分を見ているもっと長い時間の自分っていうのがそこにさらにある。そういうこういくつもの自分のレイヤー感を感じさせるんですよね。ニジンスキーがすごいこう狂ってるのに冷徹なんか踊りはだから一人の体の中に二人いる感じですごい狂ってるんですけどでもそれがなんていうかな単にこうデタラメになってるんじゃなくてやっぱりこうそういう自分をどっか遠いとこからこう見てるそういう狂い方ですよね。遠いところからその自分の狂ってるのがよく見えてる狂い方そういう感じをさせるニジンスキーでしたね。これ全部見たかったですね。ニジンスキーどんなんだろう。で後半はね全部良かったんですよね。ニジンスキー、ハムレット、椿姫、それから、サイモン・ガーファンクルの2曲を主体にしたモーリスのためにそれからマーラーの3番だったんですけどまあ椿姫とマーラーの3番はもうそれはそれは美しくてもう言うことはなかったんですけど僕がやっぱりあって思ったのはそのモーリスのためにモーリス・ベジャールのために作った、サイモン&ガーファンクルの音楽を使った作品ですね。サイモン&ガーファンクルのオールドフレンドっていう曲があります。オールドフレンドとそれからもう一つが明日にかける橋だったんですね。でこれ結構変わった作品だと思うんですよね。でといういろいろ変わったところのある作品でというのは歌物なんですよね。まずで歌物ってことは歌詞があるんですよね。でそれって結構チャレンジだと思うんですよ。っていうのは なんていうかな、その歌詞のある歌って、まあ、ある意味すごい意味が過剰なんですよね。でしかも何ていうのかな、オールドフレンドって、オールドフレンズってなんか年老いた人の歌なんですよね。だからすごい年老いてもうただベンチに座ってる、これは二人の人なんですよね。でそういうその年老いた二人がただベンチに座ってる歌をバレエで踊るってどういうことだろうと思ったんですけど、踊られてみるとね、そうかって感じなんですよね。全然だからサイモン&ガーファンクルのオールドフレンズの歌詞が違う意味になってくる。決してのジョン・ノイマイヤーはそのまあポール・サイモンの歌詞にベタッと寄り添ってはいないんですね。こう割とすげない感じなんだけど、でもねいいんですよ。オールドフレンドってどんな歌だったんですかね。それはオールドフレンド、その古い友達、図ですからね。古い友達が2人いるのかな、古い友達2人の古い友達、公園のベンチにブックエンドみたいに座ってる。で、その風に吹かれた新聞が草むらを抜けて、ここがね僕わーって思ったんですね。草むらを抜けて丸いつま先にこう落ちてくる。そのつま先っていうのはすごいこうとんがったシューズ、そのとんがったシューズを履いてるのがオールドフレンズ。そんな歌やったんや。このトウっていうのがね、つま先がトウなんですよね。でこれもうこれだけでなんかこうね別の詩が書けちゃうような気がする。ブックエンドみたい。このオールドフレンズっていうのはブックエンドのテーマっていう曲から始まる、そのブックエンドっていうアルバムに入ってる曲なんですけど、そうか。そのでその2人、踊り手の2人は何だろう、別にブックエンドの真似してるんじゃないけど、2人がこう腕を出してもたれかかってる、もたれ合ってる、そのもたれ合う重力の使い方、確かにブックエンドなんですよね。この辺ジョン・ノイマイヤーうまいと思うんですよね。ブックエンドの形を作っちゃったらなんかこうただの当てぶりなんだけど、そのブックエンドをこうなんていうんですか、ブックエンドという形を可能にしている重力とはいかなるものかということを感じさせるんですよね、ジョン・ノイマイヤーのオールドフレンズで。しかもこのオールドフレンズってすごい視点がこう動くんですね。っていうのは新聞は草むらを抜けていく、その草むらを抜けた新聞が丸いつま先に落ちる、そのつま先は靴のつま先だ、その靴は古い友達たちの靴だ。こういうふうに新聞、草むらで、草むら抜けた新聞がたどり着くのはつま先、まずつま先だけがこう詩の中に、歌詞の中に見える。でつま先、誰のつま先、それは靴のつま先、つま先から靴が見えてくる。そしてその靴は誰の靴、オールドフレンズの靴っていう、こういうふうにこうなんというかな、歌詞の中であたかもこう草むらを抜けていく新聞紙のように、つま先から靴からオールドフレンズたちの体を立ち上がらせる、そういう歌なんですよね、考えてみるとね。でも僕この歌を正直言ってそういうふうに感じたことが今までなかった。でもジョン・ノイマイヤーの 振り付けた踊りを見て、ああそうだよね、これってなんていうんだろうな、あの重力からひととき自由になった新聞がこうつま先にたどり着いて、そこから人間の重力をたどるようにつま先から靴、靴から人間の形、オールドフレンズの形を作る、そういう歌だったんだなっていうふうに、その踊りを見て気がつきましたね。あの英語で言うとね、A newspaper blown through the grass falls on the round toes on the high shoes of the old friends っていうその歌詞なんですけどね、英語の詩だから、あの言葉の順番がすごい大切ですね。日本語だとつま先に落ちて、あごめんなさい、その旧友たちの、靴のつま先に落ちるっていう風に先にこうあの全部説明しちゃうと思うんだけど、英語の語順だとまずつま先が出て、それで靴で、それでその靴は旧友の靴だっていう順番なんですよね。この順番とても大事、そしてこの順番というかこのイメージ、その自由なものがつま先から重力を、重力に首かれた人間の形になっていく、そういうものを、そういう順番っていうのかな、そういうイメージの順番を踊りにするとしたらどうっていうのを二人の男がね踊るんですよ。俺は素晴らしい。その後この二人の踊りは明日にかける橋につながるんですけども、この明日にかける橋もね、まあ、歌詞自体はなんていうのかな、君が困った時は僕が自分の身を横たえて橋になってあげるよっていう歌詞でしょ。まあともするとこういかにも友情めいた歌になると思う。しかもこれモーリス・ベジャールっていうジョン・ノイマイヤーの、親友に捧げたあの踊りだから、ものすごいベタつく踊りになりそうじゃないですか。ならないですよね。ならない。むしろ橋ってなんだろうっていうことを考える踊りなんですよね。橋っていうのはその橋梁があって、橋を支えるものがあって、向こう岸と向こう岸の間に、そういう空中にバンとかけるものだ。で明日にかける橋のサビには Like a bridge over troubled water I will lay me down っていうその有名な歌詞がありますよね。その悩みの川の上に架ける橋のように、あの橋みたいに、そしてあこれ日本語の語順って言ったら面白くないんだよね。英語の語順はこうなんですよね。 Like a bridge だから橋みたいに、そしてその橋の下には悩みの川が流れている、で僕はそこに自分の身を横たえる、こういうあの語順ですよね。まああの悩みの川に自分の身を横たえて、そのそこを君が渡っていけるっていう、そういう意味だと思うんですけど、それを二人の人は別に川とかは演じない。ただね、I will lay me down っていう時に二人は向かい合って手を差し伸べるんですね。片方が斜め前に、相手の斜め前に手を差し伸べます。そうするともう片方はその上に、あ手というか腕だよね、腕を差し伸べます。そうするともうか向かい合ったもう片方はそこにまた斜めにクロスするように腕を差し伸べます。そうするともう片方はその上にまた腕を差し伸べます。それとどんどんどんどん腕の上に腕、腕の上に腕ってこう差し伸べ合うんですよね、腕を。I will lay me down っていう時で、I will lay me down っていう時に2人が斜めに腕を差し伸べ合うと、まるでその2人は一つの愛みたいですよね。I will lay me down の愛を2人でやってるみたいなんですよね。こう2人が 一つの体を演じている。自分が自分をこう横たえる、Lay me down、 自分は I will lay me down、 私で私を横たえるっていうことを、この腕がこの腕を横たえ、その腕の上にまたこの腕がこの上を横たえっていうふうにやってるように見えるんです。これもさっきのニジンスキーとやっぱりこう相通じるものがあるんですよね。自分のこう腕の上に自分を重ねていく、自分の動きの上に自分の動きを重ねていく、その動こうとしている自分の上に動かしている自分を重ねていく、だからそういうこうレイヤーをどんどんどんどんこう踊りながら作っていくんですよね。二人で一つの体を作っていく。結果的にはそれがそのとてもドラマチックなものになるわけですよね。二人で一つの体を作り上げていく。しかもそれはもしかしたらモーリス・ベジャールとそれから、ジョン・ノイマイヤーなのかもしれないと思ったりするわけですよね。まあいろいろ申し上げましたけども、やっぱりこの一部二部通して、僕が一番グッときたのは、ジョン・ノイマイヤーの中に同居しているコレオグラファーとしての彼とダンサーとしての彼の葛藤というものが、すごくよく舞台に現れてて、でも最後にこうその葛藤を遠くへ飛ばすんだっていう、こう強い意志を感じさせる。その葛藤をなしにするんじゃなくて、葛藤を抱えたまま、動きを遠くに飛ばすんだということを強烈に感じさせる舞台でしたね。そこがやっぱグッときました。で、僕この舞台を見ててやっぱり思い出したのは山岸涼子のテレプシコーラですね。なぜかっていうと、テレプシコーラってユキちゃん、主人公のねユキちゃんがダンサーを目指してるんだけど、どっかで彼女はこうただ自分で踊るだけじゃなくて、あ、こういう踊りができたらいいなっていう、その踊りのイメージをバンと思い浮かべる。まあその意味ではやっぱりちょっと引いずるところの天使っぽい人なんですよね。そのイメージが先にバンとどっかに行っちゃう。で、体からそのイメージが離れそうになっちゃうけど、それをなんとかつなぎ止めてる。ユキちゃんってそういう子なんですよね。で、最終的に彼女はコレオグラファーとしての才能っていうのをだんだん発揮していくんですね。その自分のイメージを飛ばす、自分の体よりも早く自分のイメージが飛んじゃうっていうことによってね。で、僕は実はそのテレプシコーラを随分長いこと読んでなかったんです。で、それで、あ、このジョン・ノイマイヤーってテレプシコーラに似てるなってふと思って、実は昨日読んだんですね、テレプシコーラ、ものすごい久しぶりに。そしたら俺ばっかだなと思ったんですけど、実はテレプシコーラ第2部に出てくる JN 氏って、これジョン・ノイマイヤー氏じゃないですか、モロで。ちゃんとさっき言ったあのモーリスに捧げる歌も、あ、モーリスに捧げる踊りもちゃんと、テレプシコーラの第2部に出てくるんですよね。で、あのユキちゃんをコレオグラファーとして見出すのはまさに JN 氏なんですよね。 JN 氏が作ったそのあのコンクールのプログラムの中でユキちゃんは、コレオグラファーとしての自分をだんだんだんだん自覚していくんですけどね。いやー、なんか僕ジョン・ノイマイヤーって全然知らずにテレプシコーラを読んでたんですね。何のことはない。で、その彼の踊りを見て強烈にテレプシコーラを思い出して読んでみたら、何のことはない、それはジョン・ノイマイヤーを引用してたというお話でございました。間抜けな話でしたけども、それじゃあまた。